君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
豊橋には最先端テクノロジーフォトニック結晶の研究を行うため、義歌大の先生を頼ってロシアからやってきている先生がいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大エレクトロニクス先端融合研究所アイリスで病気発見センサーなどに応用できるテクノロジーフォトニック結晶のお話。義歌大エレクトロニクス先端融合研究所アイリス特任准教授バリシェフアレクサンダー先生を訪ねます。
先生は国はどちらの国から来たんですか？
私はロシアから来ました。
ロシア？
サンクトペテルブルクから。
サンクトペテルブルク、
はい、エルミタジのところ。
素敵な町から日本に来たんですね、豊橋に。
はい、そうですね。
そうですか。
豊橋はちょっと田舎。
サンクトペテルブルクは町ですけどね。
はい、比べると少し、はい、
どうして日本で研究することになったんですか？
そうですね、私の研究テーマは、うん、ファトニック結晶。
ファトニック結晶。
そうですね。その時にドクター論文をやる時に、うん、分かりましたことは、日本に、うん、井上先生、次世代から作ったファトニック結晶を研究している人。
義歌大の井上先生ですね。
そうですね、
はい、
その時にファトニックスの技術と次世代技術を組み合わせると面白い研究と思いました。
井上先生の論文を読んで、
そうですね、
この先生と研究したいと思って。
そうですね、
豊橋の技術科学大学に来たんですか？
はい、そうですね、はい。
井上先生はそんなに世界中で有名な先生なんですね。
はい、もちろん次世代ファトニック結晶の開発をやった人、先生です。
井上先生とじゃあ日本に来て10年一緒にやってるんですか？
そうですね、研究者から今の特任准教授でずっとこの一緒にやりました。
じゃあ先生は、まあ、先生ですから義歌大の学生にも勉強を教えてるんですか？
はい、そうですね、でも今までは講義として英語でやります。でも日本語で指導します。
講義は英語で？
講義は英語、
はい、
でもスイッチします。英語から日本語。
そう、だんだん日本語になってきたわけですね。ロシア語を忘れそうじゃないですか？
少し友達がありますここに豊橋。
あ、そうですか。あ、じゃあそのロシアの友達と話すときにはロシア語で、
はい、あとは家族。
え、ご家族も日本に一緒に来ている？
そうですね、はい、
お子さんもいらっしゃる？
はい、
豊橋に住んでいるんです。
はい、
豊橋の町にロシアの家族が住んでるんですね、
はい。
食べ物大丈夫ですか？
食べ物大丈夫です。私の息子は桜ヶ丘、うん、1年前に卒業した。
日本で生まれたんじゃないですね、じゃあね。
そうですね、はい、ロシアから来ました、はい。
日本の食べ物は？
食べ物は大丈夫。
大丈夫、
好きです、はい。
お寿司とかもう食べます？
お寿司、天ぷら大好き。
あ、大好きですか、はい。でもたまにあのロシアの懐かしい料理が食べたくなったりしませんか？
はい。
何が食べたいですか、ロシアの料理は？
黒パン。
黒パン？黒は意外に地味なものをしてるんですね。サンクトペテルブルクは 黒パンが美味しい街なんです。
はい、そうですね、はい。
他にサンクトペテルブルクの美味しいものっていうとどんなものがあるんですか。
いろいろいろいろなこと、例えばロシアに有名な食べ物はピロシキ。
ピロシキ、ああピロシキ美味しそうですね。
あとはいろいろな種類、肉の食べ物。
肉は牛ですか。
牛、はい、
はい、という、まあ、美味しい食べ物の話も聞いてしまいましたけれども、この10年先生は井上先生と一緒にフォトニック結晶というものを研究しているということなんですが、結晶ですから何かがこう自然にこう積み重なって
できる。そうですね、フォトニック結晶とは個人的なものです、はい、例えば2種類材料を並んでいるとフォトニック結晶になります。フォトニックとは光、はい、フォトン制御するものです、
光を制御する結晶。
そうですね、
光を当てると出てくる光が変わる。
そうですね、例えば偏光面を回転することができます。電波の方向も制御することができます。コントロールすることができます。
光も電波ですもんね、光や電波を方向を変える。
方向、はい、電波の方向、
まっすぐ飛んできたのが右に左に曲がるってことです
ね、はい、そうですね、はい、あとは外部磁界で偏光面を回転することができます。この偏光面回転することで光の強度も制御することができます。
光の方向も強さも、
強さも、はい、
変えられるっていう、
はい、そうですね、
2種類のものを使って結晶を作る。
はい、そうですね。
材料はもう決まってるんですか。
私の場合、磁性体と油田体。
磁性体と油田体、磁性体、油田体、磁性体、油田体。
そうですね、
並べていく、
はいはい、並べていくと結晶になります、この結晶はこの結晶の透過率と反射率は磁界でコントロールすることが、
磁界、磁石の力。
はい、磁石の力。
磁界を与えてやると光の曲がる角度が変わるっていう。
はい、そうですね。
そうやってコントロールできる。
はい、そうですね、はい、
結晶なんですね、はい、それは先生の、先生が日本に来た10年前より昔からある技術なんですか。
いや、その10年、この研究は10年ぐらい続けてきます、
あ、じゃあやっとそこまでたどり着いたわけなんですね、材料もいろいろ試したん
ですか。そうですね、材料はいろいろ構造を作って、1次元構造、2次元構造、3次元構造を作成して、この構造の、
同じフォトニック結晶でも構造がいろいろ、
はいはいはい、
そうですね、今先生がやってるのは3次元、
3次元と1次元と2次元、
あ、全部
全部、はい、
全部それぞれ目的は違うんですか。
そうですね、はい、物理的な、物理的な的に、3次元は最も面白い構造、3次元的に制御することができます、光の、
あ、平面だけじゃなくて例えば上下、
はい、そうですね、
そこまで来たんですね、この10年で。
はい、はい、
その磁場をかけてその光の方向を自由自在にコントロールする、できるっていう結晶がフォトニック結晶。
そうですね、もちろん、でもこれは今までの理論、2次元と1次元は実現しまして、はい、このいい特性がある構造、3次元は今までちょっと理論的なものです。
一番複雑で、はい、でも面白くて、はい、で、じゃあこれからはもっとそこを研究したい。
はい、そうですね、
ですね、はい、3次元フォトニック結晶がもし完成するとどういうことが将来できるようになるんですか。
簡単に言えばと、この光機器デバイス、機能デバイス、光機能デバイス、はい、で小さな3次元構造で、 光の特性をコントロールすればいいと思います、うん、光の技術、光機のデバイスを目指す、
うん、光デバイス、光を使ったデバイスっていうのはもう僕たちがいろいろ使っている機械にも使われてるんですか？
そうですね、いくつか種類デザインをやってて、例えばアイソレーター、光アイソレーターと光サークレーター、
そういったものは光の方向っていうのを変えてやってるものなんですね、
はい、
ということでもうすでに使われているんだそうですけれども、先生の専門としてはこの3次元フォトニック結晶を応用としてはどういうふうに応用していくことを考えているんですか？
私の今の興味がある研究はバイオセンシングと呼ばれるもの。
バイオセンシング、
はい、このバイオセンシングはいくつかアプローチがあります、
うん、
工学的なバイオセンシングとは、今あるの技術は光で薄い金属膜、うん、充電子を発生して振動させて、うん、このプラズモン波発生します。このプラズモン波充電子はどうやって光の、シグナルを見れるのか。この充電子は光の強度を吸収します、
うん、
この光スペクトルに吸収ベンドが現れます。この吸収ベンドは屈折率によって、金属の周りに屈折率によってシフトします、
うん、
このシフトした場合、うん、光強度がチェンジします、
うん、
変化します。この強度の変化を、うん、工学的に、うん、ディテクトすることができます、
うん、
その技術から私の提案としては、うん、最もいい感度センシング、
高い
感度センシングことができます。どうやって、うん、フォトニック結晶、次世代フォトニック結晶で、うん、高い感度をすることができます。実現することができます。
高い感度で病気を発見することができるっていう、
はい、例えば、うん、患者の地域のあるプロテイン、病気のプロテインを検出することができます、
はい、
でも最も重要な話は、うん、このどんな程度、どんな小さな量を検出することができます。今のある材料限界があります、
うん、
私の提案はもっとこの限界をもっと小さくすること、うん、もっと小さな量、うん、プロテインを出てく
る。じゃあもう患者さんが自分が病気って思う前から、
そうですね、初めのステージ、うん、最も初めのステージ、感じると、うん、病気を感じると
小さい段階から発見できるぐらいの高い感度のセンサーがこのフォトニック結晶を使って作ることが理論的にはできるわけですね、
はい、理論的にも実験的にも、
もう実験も成功してるんですか？
はい、実験も続けます、はい、
そうですか。じゃあもうあとは医療現場に持っていけば使える技術まで
かもしれません、はい、そう、今は2年ぐらいこの研究を続けています。
当然小さい段階で発見することができれば治る可能性も高いわけですよね。
そうですね、
早期発見っていうやつです。
そうですね、でもこれは工学的なではない話でしょ。
そうです、
工学的な話は検出できるかどうか、いい感度で高い感度。
先生はお医者さんじゃないですからね。
そうですね、でも欲しいこと、この技術を実現するあれば。
分かりました。その高い感度のバイオセンシングが、こう完成したら先生はロシアに帰るんですか？
分からない 今は分からない。
もっともっと井上先生と一緒にまた新しいステージに、
は
い、
今の私の状態はちょっと井上先生から少しずつ離れた、
うん、あ、そうなんですか。
先生とは独立、
うん、
独立やらないといけない。
あ、なるほどね。
独立の研究、
バリシェフ・アレクサンダー先生の
研究室を作らないといけない。うん、はい、
そしてまた井上先生とは別のメインの研究を作ってどんどん研究していきたいという夢があるんですね。
はい、そうですね、はい、
まだまだピロシキをいっぱい食べるのは後になりそうですね。
はい、
はい、ということで豊橋で、ご家族と頑張ってます。今日は義科大エレクトロニクス先端融合研究所のバリシェフ・アレクサンダー先生に聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きましたアレクサンダー先生の業界用語は、
ファラデー効果。磁性体材料を光与えると光の偏光面が変わる、回る効果です。直線変化入れると直線変光の電解ベクトルを回転します。
あと1週間でセンター試験ですよ。平成25年度大学入試センター試験はいよいよ来週末1月19、20日の土日、全国つつうらうらの会場で行われます。括弧一部地域を除く括弧閉じ。義科大も試験会場の一つになっています。だいたい1200人ぐらいの受験生が義科大会場でセンター試験を受けるそうです。センター試験ですから、義科大を受ける人が義科大会場で受けるわけじゃないですからね。受験する大学でセンター試験が必要だっていうこの地域に住んでいる受験生たちが集まって義科大でセンター試験を受けるわけです。ということもあっての1200人です。皆さんご存知のように義科大は都心から気持ち離れたところにありますので、相当数の受験生がご家族の皆さんに車で送ってもらって会場入りすると思います。となると義科大の広大な駐車場もさすがにすぐ満車になってしまうことが予想されます。受験生の皆さんにはできるだけ公共交通機関を利用して会場入りしていただければと思います。会場には定期運行バスのほか臨時直行バスも増発されます。土曜日曜とも豊橋駅東口の豊鉄バス乗り場の2番乗り場、その名も豊橋義科大線に乗っていただければおよそ25分、片道430円で義科大まで着きます。朝7時15分から8時20分ぐらいまでの間、10分間隔ぐらいでバスが出るそうです。その後も土曋日なら9時15分、日曋日なら9時5分から35分までの間、臨時直行バスが駅前2番乗り場から出ます。大事な試験ですので、受験生の皆さんは早めの便のご利用をお勧めします。ベストが尽くせますように。 高齢者住宅を知っているか。やっと今豊橋でもちらほら建設されている高齢者住宅、日本人の生き方を考える選択肢の一つとしてその存在感を今大きくしています。どうしてか、そもそも高齢者住宅なぜ始まったのか、どういう人が入れるのか、そして課題は何か、高齢者住宅は今どこへ向かおうとしているのか、理科大建築都市システム学系谷健先生が教えてくれます。お楽しみに。